はい、では292ページ3ページの古文を見ましょう。まず前書きです。父宇治の八の宮の死後、さらに姉の大君までも亡くした中野君が、大君死去の翌年、二人を追憶しているところへ、あじゃりから見舞いの品と便りが届く場面である。では読みます。あじゃりのもとより、年改まりては何事かおわしますらん、御祈りはたゆみなくつこう祭りはべい、今はひとところの御ことをなむ、安からず年次聞こえさする、など聞こえて、わらびつくづくし、おかしきを子に入れて、で、これはわらわべの今日用じてはべる初穂なりとて立てまつれというところまでいきましょうね。で、あざりのもとから、まあ大君が亡くなって年が改まったじゃないですか、お亡くなりになって年が改まりましたね。で、何事かお忘れますらん、で、どうしていらっしゃいますか、ご祈祷はたゆみなく怠りなく努めておりますよと。で、今となってみるとね、ひとところの御子となむ、ただあなた中野君がたった一人のね、に会ってしまったということだけが安からず気になって、そして一心に年次聞こえさせるお祈り申し上げておりますよということで、あざりのところから非常に中野君を心配した便りが届くんですね。で、おい君亡くなりました、お父さんもねいらっしゃらないです、つまりあなたはたった一人になってしまいましたね。で、私はとにかく祈祷は怠りなく努めておりますから、とにかく一人になっても気を落とさないでくださいね、みたいな感じの手紙とともに、わらびとか、それからつくしとか、そういうものがカゴに入って一緒に届いたんですね。で、これはそのわらべたちが献上してくれました初穂でございますよ、どうぞあなたもお食べください、みたいな感じでこの中の君のところに献上してきたわけです。さて、古文です。3行目の下、手は糸足打て、歌はわざとがましく引き放ちてぞ書きたると。で、手っていうのはもう何回も出てきましたね。このあざりの筆跡というのは全くもって足下手で、で、歌はっていうともう本当になんか、他のところと分けてわざとらしく行を改めて書いてあったりする、つまり風情も何もあったもんじゃないぐらいのレベルのものだったってことですね。はい。で、まあその歌はというと、君にとてあまたの春を摘みしかば、常を忘れぬ初わらびなり、で、御前に読み、もうさせしめたまえとあったと。で、この歌の中身はというと、君、あなたの父の宮ですね、八の宮、父の八の宮に差し上げましょうということで、毎年毎年こう春ごとにこう春の草を摘んで、で、差し上げておりましたと。で、今年もじゃあその習わし通り忘れずお届けする初わらびでございますっていうのを歌として行を改めて書いてあって、で、その御前、中野君の御前でこれをお読み申し上げてくださいっていうふうに手紙と和歌があり、そして初わらびが届けられたということですね。はい、じゃあ古文終わりから5行目の真ん中辺です。大事と思い回して読みいらしつらんとおぼせば、歌の心映えも意図哀れにてなおざりに、さしもおぼさぬなめりと見ゆることの葉を、めでたく好ましげに書き尽くしたまえる人の御文よりは、こよなく目止まりて涙もこぼるれば、帰りごと書かせたまうと。はい。で、その中の君はそれを読みます。で、読んだ時に、大事と思い回して読みいらしつらんと、まあ、一生懸命ね、考えて、もう大事なことだというふうに一生懸命に思い回して考えて、きっと読んでくれたんだろうと、と思うと、まあ、歌の心遣いというものが意図哀れ、心に染みて感じられた。まあ、うまいわけでもないし字も下手なんだけれども、あざりがね一生懸命に考えて読んでくれたんだろうというふうに考えると、まあ、歌の心遣いも心に染みたわけです。で、そして直ざりな方、つまり仁王の宮が非常にいい加減なんですね。で、いい加減なあの仁王の宮 と比べてみると、さほど深い気持ちではないように思われる言葉も、でもそのただひたすらこの仁王の宮は表面的にはね立派に書くんですよ。本当はさしもおぼさぬなめりと、本当は大したこと思ってないんだろうと思いつつも、でも仁王の宮はうまいですから、こう表面上だけはめでたく好ましげに書くんですね。立派に飾って好ましい様子で書いてる。で、そういう手紙に比べてみると、確かに歌はうまくないし、で、字も下手なんだけれども、あじゃりの送ってきた手紙そして歌というのはこよなく目止まったんですね。はるかにこう心に惹かれる感じで、そして涙が自然とこぼれてくる。で、そこで中野君はあじゃりに返事をお書きになるわけですね。 はい、この辺りで二王宮との比較があるの面白いですよね。結局は中の君は、ここでは二王宮と、まあ、婚姻関係結んでるわけですけれども、まあ、どうしても二王宮はプレイボーイだし地位も高いしなかなか宇治に通ってこないと、まあ、手紙はたまに来るけれども、まあ、はっきり言って表面的には非常に飾って好ましい様子で書いてるけど心がね通ってる感じがしない。一方このアザリの方の手紙歌は確かに歌は上手くないし筆跡は下手なんだけれどもね、でもなんか、歌の内容やその一生懸命考えて書いたっていうところで中野君の心を揺さぶるものがあったということですね。はい、それでは古文最後の和歌とラストまで。この春は誰にか見せむ亡き人の片身に詰める峰のさわらび使いに六取らせさせたまうと。はい、で和歌の解釈ですが、で老い銀まで亡くなってしまった今年の春で、その春一体誰にか見せむ、誰に見ていただいたらいいのでしょうかね。今は亡き父の八の宮の形見として積んでくださった峰のさわらびをもはや誰にも見せる人はいませんという歌を読んだわけですね。ですから父は死に、そして姉まで死んでしまった、もう今年の春一体誰に見せる春として迎えればいいんでしょう、誰もいませんわという非常に悲しい歌を中野君は書くわけです。そして使いの者に禄を授けなさったということですね。はい、置かれている状況は父の死後、さらに姉の老い銀まで亡くなった中野君という本当にたった一人孤独になってしまった状況、まあ、それを心配したアジャリが、まあ、心を込めた、ただしうまくはないけれども心のこもった歌を送ってきて、でしかもさわらびとかつくしとかをね送ってきてくれたんだというところですね。